仕事ができる人になる37歩その1、仕事ができる人は自分の記録でしょうだ。私は本の中でも特に偉人の勉強が好きです。自分の夢のために人生を貫いた人には輝きがあります。熱意や強さ、生きがいがあります。私は本を通じて偉人と言われる人のある共通点を見つけました。成功者はみんなあることをここまで実行していることに気づいたのです。仕事ができる人になるために気づいた全体でも残しておきたいと思い、この本を書くことにしました。私が見つけた仕事ができる人たちの共通点です。まずこの本を自分のために支えたいと思います。この本を書き始めるようになってから一つ気づいたことがあります。教えられることより教えることの方が身につくということです。頭の中で考えているより実際に文字として見える形にして表現することで自分の考えがはっきりします。頭の中でもやもやするのではなく、本の中で活用していってしまいます。この本はもともと私に向けた本です。本来は対象者は私一人ということになります。しかし、きっとこれは他の人にも役立つと確信しています。パーソナル個人に向けて進めていくと必ずあることであります。全体一致と変化するものです。この人が他に読んでくださる方の何かの役に立てれば私はもっと嬉しいです。成功者の共通点を一挙に公開します。今ができる人になるコツを教えます。自分ができる人間だと自分に言い聞かせる。仕事ができる人になる30の方法。その2、仕事ができる人とできない人の違いは意識だ。仕事ができる人とできない人の違いは意識です。トップを目指す人間にとって最後は意識の勝負になります。心ということです。二流や三流の人は本業を磨こうとします。つまり知識や技術です。大切なものが不足している分、それを重点的に学ぶのは必要なことです。その基礎が高まって初等になる割合と一流の流の要素はほとんどありません。ここで差をつけるのが意識なのです。例えば、ボーイングの音は最後にはこの意識の勝負になります。技術はほとんど差がありません。要はどうするかというと、ボーイングの先生のところに学びに行きます。要は、いや、学びに行くのです。練習はどうするかというと、ほとんどしないそうです。可愛い話だけをして終わってしまいます。要は、先生の話を聞いて意識を学んでいるのです。要は意識を学ぶ。仕事ができる人になる30の方法。その3、考えるよりやってしまう人間が成功する。早く決断できることはできる人になるための大切な要素です。できる人はとにかくやってみます。考えるより先に体が動いてしまうことです。なぜやらなかったのか、何を言われるよりなぜやったのか、何を言われる方がかっこいいです。周りからは行動力を求めてもらいます。成功は行動しなければ始まらないのです。調査してから始めます。より続く始めてしまった方がより具体的な経験になります。調査から抽象的な情報より経験していられた情報の方が圧倒的に具体的です。私は今本を書いています。最初は留学生活が終わってからこうかと思っていました。もっと勉強して知識を得てからにしようかと思っていました。しかし、やめました。今始めることにしました。23年間の知識や知識が常に頭の中にありますから、まず必要はないと思ったのです。今から始めればそれだけ早く目標に近づきます。目標を少しでも早く達成できれば、それだけ早く目標に近づきます。実際に私の本を書き始めて何ができることがありました。やってみないとわからないような具体的な経験ができてきました。やって初めてプレゼンや文章の読みますが、やってみないと経験できないことです。今でも早く始めてよかったと心から思っています。難しい考えずにやってしまえばすぐ結果が入ってきます。とにかく行動するだけです。考えてわからなければやってしまえばいいのです。難しい考えるように行動してしまう。仕事ができる人になる30の方法。その4、やりたいことを大切にする人は時間を大切にする人だ。できる人はお金より時間を大切にする人です。お金はなくなってしまってもまた稼ぎは取り返せます。しかし時間はなくなってしまったらそれが最後です。今この瞬間も実は最初で最後なんです。時間を大切にすれば必ず行動力ができます。時間がなくなってはこうしてはいられないからです。私は友人にそんなに急いで一気にたくさんやってそこまで時間が欲しいですかと聞かれます。はい、欲しいですと即答します。時間はお金を出しても欲しいです。時間だけは地球がひっくり返っても戻ってきません。手に入れた瞬間に失ってしまう大変貴重な資源の有効利用したいのです。お金を損失にするなというならなぜ時間を損失にするなとは言わないのでしょうか。明らかに時間の方がもったいないのです。成功する人の共通点は今時間を大切にしています。あっという間に終わってしまう人生は夏休みのようです。人の人生終わる時にはきっと早かったなと思うものです。フランスの心理学者では、時間の法則という人間の30時間について、ある結果を出しました。0歳から80歳を20年と30時間であると、私は80歳まではなんと16年しか感じない結果です。80を超えていれば人生で30時間の半分はすでに終わっているのです。確かに私も80を超えていたというのも、すごいスピードで毎日が過ぎていくのがわかります。自分が小学生の頃の一日はもっと長く感じていたのに、80を超えた今の一日は本当にあったというのです。この差はどうしたものかと思うくらいです。自分の考え方が壊れてしまったようです。時間を大切にすれば生活も変わります。時間を大切にすれば生き方も変わります。時間中心の力に変えることで毎日がスピードアップしていくのです。お金より時間を大切にする。仕事ができる人になる30の方法。その気合のある人と手に力に自分を張るようになれる。私が小学生の頃のことです。中大会で練習されている人に超えて、女の子の印象が良くなった経験があります。自分だけだとその子供の頃の経験があるような実際、中心的な人は、ここが全然されている人が多いと思いませんか。あなたの周りにいる人は、人を思い出しましょう。やはり、人は、それによるような、しっかりした人が多いです。難しい状況として、かけるようになる必要はありません。難しい状況を重ねていると、難しい人だと思います。難しい状況をかけるようになるより、きれいな状況をかけるようになることが大切です。では、気が集まることです。文字を書くことは、考えや気持ちを伝えることであり、気合が必要です。気合のある人と、人に力に、人を分けるようになるです。できる人は、きれいです。特に、一流の人と、人格力があります。一流の人と、監督、総選手の道を極めた人には、無駄な気です。たとえ、同僚や総長を読みなくても、この人は、他の人とは違うとあります。単なる人は、人のことや、手伝いに反映されるんです。きれいな人は、人を要するしかないです。きれいな人を書けるようになる。仕事ができる人になる30の方法。その6、成功に大切なことは、たった3つ。本気と経験。ある経営者の話です。あなたが成功できた要素は何ですかというインタビューの質問に対してこう答えました。成功する要素は 30% は本、30% は書、30% は経験、60% はその他。大切なことは本、書、経験です。私が実際に今勉強を読んでも声は当てはまります。異様な人たちは本を読んで書と経験をして大きくなっていった人たちです。成功で大切なことは本、書、経験です。一流の人になりたければ、たったこの3つが学べばいいだけです。本は先人の知識の塊です。人生80年とはいえ本によって他の人の経験も取り入れることができます。経験だけではわからなかったことが本によって意味を知ることができるのです。経験は今はデータベースです。データベースは動きません。しかし、データベースがあるからこそ未来を予想して行動できます。あることを深く読んだ考えにつながります。経験の蓄積がその人の深みにもつながっています。いろんなことを経験しているので、頼りになります。行動の状況ができます。こんだけではわからなかったことも具体的な経験で初めてわかります。人からの影響でもわかります。私も今まで多くの人の影響で育っています。私が本を書くきっかけも人の出会いがきっかけです。以前は本を書こうなんて思ってもいませんでした。しかし、ある友人から語ったできるよ。何か人がいたそうだという人が私の心に突き刺さりました。もしかしたら自分は本当に書けるかもしれない。そう思ってしまうのです。そう思わされてしまったのです。書けたことは後から考えればいいことです。大切なことは私本人がそう思い込んでしまい、実際に行動に移したということなんです。私が留学しようと思い始めたきっかけも、留学を夢見ていた友人が何度も繰り返し話を聞かせていた影響です。聞いても前に留学の話をされるとそんなにいいものなのかと思ってしまうのです。実際に私が高校を卒業してから留学をしようと決心したのも、彼の影響の心はありません。たくさんの人からの影響がいつの間にか自分の中に取り込まれているのです。本気と経験から学ぶ。仕事ができる人になる30の方法。そのな、計画を立てると容量が良くなる。私の心にはある口癖があります。容量が悪いという口癖です。この口癖は何の容力しろという意味が込められ、また私の心の口癖がこの人とには記載されています。計画を立てると効率よく進めます。考えた時間の中でやりたいことをやるためには、容量をよくこなすことが大切です。やりたいことを容量よくやった方がもちろん早く成功できます。私のおじいちゃんは、しかし、父は少ないお金で少しでも効率よく人生を笑っていこうと、おじいちゃんの少ない稼ぎから大阪の大学まで進学しました。これはなかなかできることではなく、大きな失敗ということになります。考えた時間とお金を有効に使うことがいかに大切であるか、父は人生の中で学び、父は口癖と変わっていったのです。父は、要領よくやっていくという哲学を人生の中で学んだのです。父の口癖の要領があれば、今まで父が経験した要領の大切さが考えた人となのです。物事を進めるときは、計画を立てて要領よくやる。仕事ができる人になる30のこと、その8、スピードを出すほど失敗を感じなくなる。世の中、早く失敗した方が最後に学べるようになっています。大切なことは、どれだけ早くノウハウを学ぶか。本で学ぶことも大切なことです。しかし、本だけでは本当には身につきません。本当に身につくのは経験です。特に失敗経験はとても貴重です。失敗経験には必ず成功の種が含まれています。失敗経験の数をこなしておくと、たくさんの本物のノウハウを見つけることができます。失敗経験という経験ほど、他人が勉強はありません。できる人になるために大切なことは、失敗以外でくよくよしないということです。本当のことできる人にはとてもスピードがあるため、失敗にくよくよする時間がありません。失敗が怖い人はスピードをつけていないのです。失敗という方はスピードをつけて早くしていくと、金が壊れるようになっています。食べて始まってどうしようと悩まず、残酷と想像して早くしていないのです。スピードを出せ、その上失敗にまず残せます。 失敗をしているにもかかわらず、今にはそう感じていない理由はスピードを出しているからです。失敗して笑っている人はスピードのある人です。やりたいことでスピードを出せば怖いことも怖くなってしまうのです。日頃から失敗をたくさん経験する。仕事ができる人になる30の方法。その9、メリットよりデメリットに注意を向けることで、より良い判断ができるようになる。私はアメリカに学時代3年半にもかかわらず、車はありませんでした。車を買わなかった理由は、友人から話を聞いたことが影響しています。車もそう、生活はどうかあるのかと想像を膨らませました。まず、頼りにしたのはマスメディアからの情報でした。しかし、新聞や雑誌などの情報は、回転都合のいいメリットが与えられていて、デメリットがあまり見られていません。やはり、売れるようにしたいから、都合悪い話はあまり出てこないんです。そういうことに頼りになるのが、回転している友人からの話です。幸い、私の知り合いには、学生で車を持っている友人7人がいました。もちろん、車は便利だという話もありましたが、逆に大変だという話も興味がありました。当時、車を持っている友人で、車にまつわるトラブルのない人はいませんでした。職業、事故、一時の問題など、苦労している話をよく聞かされていたためです。そういうメリットを信頼してくれたことに感謝です。欲しい気持ちはあったのですが、苦労した話を聞いているうちに、学生時代に車を買うことは不要だと思ったのです。メリットとデメリットの両方を知った上で、総合的に判断できるようになります。その結果、学生は私にとって、車を持つことは、学問の妨げになる可能性が高いと判断しました。今、友人からの話を聞いていると、より正確に判断する材料になります。車でお金を使う際には、コンピューターや本など、自分の好きな分野にお金を投資したいと思いました。親から連絡をさせてもらっているため、迷惑もかけられません。友人の口の話や失敗談は貴重な情報です。マスメディアの情報より、はるかに信頼できます。いつもありがたく聞かせてもらっています。真剣な表情で語ってくれるとよく伝わってきます。話している本人は暗い話ばかりでごめんねと言いますが、そんなことはありません。人の話を聞かせてくれてありがとうと感謝しています。話を交えるうちに友人との交流も深まります。豊富なコミュニケーションが人生のドライブ回数だけでなく、ショートカットもやったそうです。メリットだけでなく、デメリットも注意を向ける。仕事ができる人になる30の方法。その10、やるなら次のことを考える。せっかく出たスピードを出さない。スピードを保って次から次へと仕事を出す方法があります。今の仕事をやるなら次に何をするかを考えることができます。企画で担当者同士の話し合いは今度は忘れなさい。ありがたいというアイデアが次から次へと浮かんでいるそうです。私も今これを書いている最中にどんどんアイデアが浮かんできています。実はこのことを考えながら次のことのお悩みを吸っています。やるなら次のことを考えてしまうのは自然なことです。出てきたアイデアは大切にしましょう。アイデアを出そうと思って机に立ってもなかなか出てくるものではありません。アイデアは人を浮かぶものなのです。このことを書いている最中に上手に人づきあいをするためのアイデアが浮かんできました。私は最初は上手に人づきあいすること。なんてことも書き始めることでしょう。今の作品を次につなげるのです。作品を通してきた人だからその人脈を通して次につなげることでも構いません。やるなら出てきたアイデアを次につなげることでも構いません。今回の成長を踏みにして上の段階で挑戦することでも構いません。次から次へとどんどん話のようにつなげていくのです。大切なことは単発ではなく連続です。新幹線は動き始めるまでは時間がかかります。しかし動き始めてしまえばそのスピードでどんどん前に進んでいきます。せっかく出たその勢いを止めないようにすることです。確定者になるのではなく特急で行けばいいのです。行動の勢いは止めないようにする。仕事ができる人になる30の方法。その11、解決するから行動するのではない。行動するから解決する。問題を解決する具体的な方法があります。行動することです。何を行動するかはその時の問題によって変わります。悩む時間があれば行動する時間に回した方が早く解決します。解決策が思い浮かぶまで悩みすぎる方が一見良さそうな感じがします。しかし行動なくして具体的な解決策はできません。解決策は具体的な行動をすることで初めて現実に現れるのです。一番良くないのは何もしないということです。バカだから悪いまで悩みすぎることは全く時間の無駄になります。何も行動していないからもちろん解決策はなかなか出てきません。また余計に悩むという悪循環になります。解決策が正直になって自分の良さを語るということはないと思ってください。解決策は自分から掴みに行くものです。そのためには行動するだけで構いません。動けばいいだけです。私がまだ学生だった頃、友その時印象的だったのは積極的に行動していたことです。ああいう可能性を実際に行動して試していました。インターネットで検索したり、国際電話をして情報を手に入れたりとか、直接大学教授に話を聞きまで行っていました。彼の大切な行動で問題を解決していくならば、さすがだと思いました。問題を解決するのは実はとても簡単なことです。行動すればいいのです。行動して落ち込むことは早く落ち込んでしまえばいいのです。失敗すると思うから行動できないのです。恐れながら、どうなればいけない道は早く通るべきです。失敗しに行こうと前向きに考えれば行動できます。早く行動すれば早く解決するのです。悩む時間があったら行動する。仕事ができる人になる30の方法。その時に、お金をもらって仕事をするために教師は必須。時々教師を持つことに抵抗を持つ人がいます。私なんかの教師を持つなんておかしい。実力のないのに教師を持つのは恥ずかしい。あなたが教師を持つのは自然だ。もちろん仕事でも何でもないなら別に教師は必要ないでしょう。趣味や遊びでやっていることなら仮に教師であろうと中途半端で終わらせようと問題ありません。しかし、お金を持つ仕事であれば必ず教師を持つようにしてください。選択の余地はなく持つ無理者です。持ってもいい、持った方がいいではなく持たなければいけないというレベルです。好きな仕事と、キャリアなさろうと、実力なしとしていようと、仕事であれば教師を持って取り組むことが必要です。お客様であれば社員であろうとアルバイトであろうと会社の人として移ります。たとえ入社したばかりの新人でも会社の人として移ります。お金が発生している限りは教師を持って取り組むことです。お金をもらって仕事をする限りは好きなキャリアに関係なく教師を持って仕事に取り組むことが大切です。教師を持つとベストを尽くして頑張ります。転職することなくモデル社を選択しようと自然とクオリティの高い仕事ができるようになります。大した結果が出せなくて申し訳ないと思うかもしれませんが、胸を張って自信を見せてください。頼りない姿勢を見せるお客様を不安にさせます。時には変に必要となりますが、少なくとも教師を持ってベストを尽くすという姿勢では徹底することです。お金に嫌なだけの仕事ができないなら、一日でも早く実力を見せ、お金に嫌なだけの仕事ができるようになりましょう。教師を持つから仕事に対する誠実な姿勢なので、結果としてクオリティも高くなります。無駄がなくても教師を持ってベストを尽くし、そしてお客様に満足していただける結果を出すことです。お金を同じ仕事であるために教師は必須なのです。お金を同じ仕事であるために好きな役職に関係なく教師を持って仕事をする。仕事ができる人になる30の方法。その13、クオリティの高い仕事ができるから教師を持つのではない。教師を持つからクオリティの高い仕事ができる。お金をもらって仕事をするために教師を持つことが欠かせません。お客様からでは社員であろうとアルバイトであろうと会社の人として移ります。たとえ入社したばかりの新人であろうと会社の人として移ることは変わりません。お金をもらって仕事をするためには好きなキャリアに関係なく教師を持って仕事に取り組むことが大切です。ではお金をもらっていない仕事なら教師を持たなくていいのでしょうか。いいえ、これも違います。お金をもらう仕事でなくてもプロを目指しているなら堂々と教師を持っていいのです。上を目指したい素晴らしい仕事をしたいなど成長目標があるならどんどん教師を持つことです。教師とプロだけに許されたものと誤解しないことです。あくまで意識の話です。どんな意識を持つかは個人の自由です。あなたが意識のままではプロになるのは永遠のあなたで終わってしまいます。教師を持つからあなたチャレンジに挑戦できどんどん作りが流れていきます。そして本当にプロになっていくのです。まだ十分な実力が身についていなくても私はプロだという意識を持つことは大いに推奨です。いつか絶対プロになってやるという思いがあるならあなたの内側の意識を持ってください。私はプロだという意識を持つことで仕事に対する姿勢が必死になります。目線がランキングなり集中力が高まり右肩の成長が実現します。クオリティの高い仕事ができるから教師を持つのではありません。教師を持つからクオリティの高い仕事ができるのです。教師を持つことに対することはないのです。上を目指しているなら好きな役職に関係なく教師を持って仕事をする。仕事ができる人になる30の方法。その14、頭と体の両方で行動する。頭で間接的な行動、体で直接的な行動。問題解決の行動には2種類あります。1、頭の問題解決。2、体の問題解決。頭と体を使った良い点の一つに就職活動があります。就職活動は実際に会社の面接だけではありません。今はインターネットの採用情報が多くなりました。自分の意味ならインターネットで会社の情報を集め、その上で相談から名称を増やす。次に実際に会社へ面接を受けに行く。これが頭と体を使った具体的な行動です。頭を使ってインターネットで情報収集をして、体を使って実際に会社面接を受けに行く。このように頭と体をどんどん使って行動していくことは、つまり問題解決になります。頭だけで良いというのではありません。もちろん体だけで良いわけではありません。頭と体の情報を使った行動が一番理想的な解決策となります。私は学生時代、いろんな方の情報を集める情報収集会をしていました。要領よく授業を進めたいし、早く卒業したかったからこそ、率先して情報収集に精を出していました。自宅にいながら、すでにその先生の授業を受けた友人に電話をして話を聞き、情報を集めていたものです。2人では2人に電話します。3人では3人に電話します。実際に私が教室に足を運び、同等を見ます。3人から情報があっていても、実際に教室に行って授業を受けると同等がしなくなりました。その時私は情報は生ものだと思いました。実際の行動で初めて生の情報を見ます。友人や本体の情報を頼りにすることも大切ですが、頼りすぎないように気をつけることです。頼るのは実際に自分の頭と体を動かしていた生の情報が一番大切です。頭を使い、体を動かすだけでどんどん問題が解決へと近づくのです。頭と体の両方で行動する。仕事ができる人になる30の方法。その授業、仕事ができない人は、ビリビリで出社する。仕事ができる人は余裕を持って出社する。 始業時間ギリに出社すると仕事が始まってから仕事の準備をすることになります。9時が始業時間なら9時ギリに会社について、それから仕事の準備をするため時間の労使が発生します。9時ちょうどにお客様からの電話があっても出社しただけなので丁寧な対応ができません。会社としては9時ギリに出社しても OK かもしれませんが、仕事としては9時ギリに出社では遅いです。仕事ができる人はギリに出社しません。余裕を持って出社します。30分前に出社して仕事が始まる前に仕事の準備をします。始業時間である9時からスピードスタートができます。このたった30分の余裕があるかないかは仕事の質や量に大きく影響を及ぼします。30分の余裕があると出社の際を取ったり、コーヒーを飲んで頭をすっきりさせたり仕事の準備を進めたりできます。始業時間前には仕事の準備を終えておくことです。このわずかな差ができる人とできない人の違いなのです。始業時間前には仕事の準備を終えておく。仕事ができる人になる30の方法、その努力、人を助けることで自分が助かる。人を助けることは自分を助けることにつながります。困っている人がいることで自分も影響してしまい、余計な時間がかかってしまうからです。自分さえ良ければいいわけではありません。私たちは周りの人たちに支えられています。支えが不安定になれば自分も不安定になります。自分と関係している人が困っていたら助けてあげることで自分の時間節約になります。協力の輪も広がります。人のために時間の際は自分が損するのではないかと思いますが、誤解です。関係している人が困っていたら自分の足も引っ張られてしまいますから、自分ができることを通して助けられるのです。良い例があれば会社のリーダーです。すべてリーダーは部下でなく、部下の家族にも協力があります。家族の中から病気になって困っている時は治療を提供したり、良い病院を紹介したりします。そうすることで部下の方には心臓が解消して仕事も集中できるようになるからです。無駄ではありません。大切なアクションです。自分のできる範囲で人を助けることで周りに向いて自分が助かることになります。自分に関係している人は自分の分身だと思うことにしましょう。人を助ける。仕事ができる人になる30の方法、その10な。迷っていると時間がどんどん過ぎていく。さっと決めればすぐ行動できる。意外に時間を割っている時があります。迷う時間です。迷っている時間は積み重ねるとかなりの時間になります。今日の予定がはっきりせずどうしようか迷っている時はお約束の法則があります。大抵どちらでもいいのです。迷っているということは比べていることに似ている証拠です。判断がつかないことに似ているのですが、どちらでも大差ありません。思い切ってさっと決めてしまうことで時間を短縮させることができ、次のステップが踏みやすくなります。私は小さい頃母と一緒に買い物に行っていました。お菓子を買ってもらえるからです。お菓子を買ってもらうときはどれにしようかとよく迷っていました。どれにしようかなとなって考え込む時間がないときがあります。お菓子はどれも美味しそうです。なかなか決められません。少しでも美味しいものと考えるとなかなか決断できないのです。今冷静になって考えると迷うくらいどれも美味しいならどれもいいのです。子供の時はお菓子についているおまけが重要です。子供の楽しみはおまけに左右されます。箱の中におまけが入っているお菓子を買うとき同じおまけが出てくるとしてやられたという気持ちになります。同じおまけが出ないようになります。同じおまけが出ないようになるとはいえ箱の中を閉じているわけではありません。つまりわからないものはわからないのです。開けてからの楽しみはしっかり開けたときになります。そうと迷っているうちにいつの間にか母は箱を閉じに投資を割っていました。悩んで選んでいた努力も水の泡です。迷う時間が積み重ねるほど雲の時間帯が増えます。迷えば迷うほど考えが乗せるだけでかえって正確な判断も定まります。直感でさっと決断することです。さっと決断すればさっと行動できます。無駄な時間がない効率的なのです。選択するときは迷わずさっと決めてしまう。仕事ができる人になる30の方法、その18、良識な同じ人同士は人生経験が乏しい話があり、一流の人は一流の人と付き合います。仕事ができる人は仕事ができる人と付き合います。似た者同士は今や考え方だけの話ではありません。生き方に似ている者同士も一致します。意識の高さが一致すると相手が従事する仕事が何であろうと話があります。例えば一流の野球監督はサッカーで監督を務めた一流監督と話があります。ジャンルが異なるから話が合わないように思いますが、そうではありません。話があるのは良識が共通しているからです。世界一を目指すなら、ジャンルの違いであろう、相手の味であろう、相手の味です。世界一を目指す人には24時間365日、その仕事の人生を支える覚悟があります。実際にそうしています。誰にも負けない量を争うとすることができます。一番目指すことは、僕の上での人の少なくなる金額で孤独を味わうことになります。中国は見たことは、僕の上での人の少なくなる金額で孤独を味わうことになります。そうした人生経験が一致するのです。良さとは、プロスポーツ選手も話があるでしょう。もし、仮に今、海外で有名な人の作曲家の大阪とやっていれば話があるに違いありません。お互いの人生経験が孤独するのです。ここなのです。仕事の意識を高めるなら、いろいろな人の仕事に寄せるのは、独作ではありません。無意識を高めるなら、一つの仕事を徹底するのです。一流は必ず選択と集中が存在します。しかも、異常と思える選択と集中です。自分が恋しかできないが、誰も負けない自信があるという状態になるそうです。現在活躍している経営者や予想選手たちがそれを証明しています。自分が恋しかできないが、誰も負けない自信があるという状態になっています。選択と集中の徹底した結果です。自分が本当に好きなことを一つだけに投資に突き詰めることが必要なのです。その意識こそ、良識です。以前本当にそうなのです。自分が恋しかできないが、誰も負けない自信があると思える仕事をする。仕事ができる人になる30の方法、その19、学生の仕事は勉強だ。このことは私の両親がいつも口にしていたことです。父母も同じことを言います。耳にたまることを聞かされたことです。何でもないことに聞こえますが、社員が答えたことでもあります。まず、社会経験として、あなたは役立ちます。若い時に仕事の流れを経験することで、今後の就職に役立ったり、知恵が広がったりします。社会人になる前に、働く経験のせいや、理想と現実のギャップや社会の裏側を知ることができ、勉強になるはずです。勉学ではならないものがアルバイトがたくさんあります。しかし、です。アルバイトをすることはあっても、学生時代ずっとアルバイトだけをするのはお勧めしません。大げさなことを言って、気分が大切だ、申し訳ございません。もう少し聞いていただけないでしょうか。学生は学ぶことが仕事だから学生です。学生時代はその夢の通り勉強に集中する時期ですね。リードが仕事は社会人になってから辛いのです。学生時代の本当の仕事は勉強することそのものです。私が学生時代にアルバイトしようとすると親に叱られた経験があります。学生の仕事は勉強だというのです。親はそのために学習を払っているのではない。働きたければ今すぐ就職しろ。続けてこう説得します。息子に後悔してほしくないから言っているんだと。私はアルバイトに興味があったので親に相談したことがありますが、いつも反対されました。学習はしてもらっていただきましょう。その時には社会に本当に勉強だけをやっていました。特に興味のある分野には力を入れて勉強しました。たくさん本を読みました。勉強に関することになると親は一転して簡単になるのです。私は人生でアルバイトを復活したことがありません。この復活からも私の親を説得して何とか許してくれた唯一のアルバイト経験です。私の学生生活は本当に勉強不足でした。今それで良かったと思いました。その経験が今実に役立後悔してほしくないという人生のアドバイスです。学生時代ほど勉強に集中できる環境が整っている時はありません。そんな人の時をアルバイトで時間を潰すのはもったいないです。どうしても仕事をしたければ学生を辞めてすぐ就職すればいいのです。お金稼ぎや利益を出す仕事は社会に出てからすればいいのです。一旦社会に出ると思い切り仕事ができます。その代わりに一度社会に出たら今度は逆に勉強に集中する環境がなくなります。もちろん本人次第で勉強はできますが学生時代ほど余裕はないのです。社会人になってから、学生時代もっと勉強しておくべきだったと嘆く人は大勢います。アルバイトだけをしている人を見ると、学生時代もっと勉強しておくべきだったと悔やむ将来像が見えるのです。学生時代勉強に専念しなければ長期で親不幸になります。親は愛する学校の成長のためにお金を出しています。学生時代はしっかり勉強して将来は立派な社会人になることが親の同じです。たっぷり成長した自分を嫌みせ、喜ばせるのです。家族を大切にすることは自分を大切にすること。家族を大切にすることは自分を大切にすることでもあります。強い支えがあってこそ強くなっていられます。自分のことを本当に大切にしようとするなら必ず家族も大切にするということに以前気づきます。できる人は家族を大切にする人です。家族を大切にし強い支えをやっているからこそ強いことができています。私の家庭では夏休みの期間には家族旅行をしていました。私の実家は四国の姫路にあります。四国に住んでいますが、お父さんの当時は彼は徳島に家族旅行をしたのです。時には大きな争いを開花して親戚以上で旅行したこともありました。数十人という大きい旅行でしたが大切なイベントでした。家族同士、親戚同士の結束が強くなっていたのです。親戚同士、家族内の関係ならもちろん仕事も宣伝できます。仕事だけでなく友人関係や恋人関係など日常生活全体に余裕を持つことができるようになります。家族や親戚そのものが大切な相談役になっていることもあります。家族の力があってこそ自分がやることを心に留めておきましょう。強い人は強いのではなく強く支えてもらっているのです。家族を大切にして強い支えをやることで結果として強くいることができているのです。家族、親戚を大切にする。仕事ができる人になる30の方法、その10時、人望があるから見越しているのではなく見越しているから人望を集める。ビジネス会議やプレゼンの際、感情的になって余計な感情的になっているため、こちらが冷静沈着に対応すれば、うまくやすいのです。冷静さを失うというのは自分を失っていることです。感情的になったら冷静さを失うため、苦になります。相手の言葉で墓穴を掘りやすいのです。一方、嫌がらせにもかかわらず、にっこり笑顔になっている人は、強豪です。自由に感情をコントロールしているところに、相手の精神的余裕を感じてしまうのです。声かけでは私は嫌がらせません。まだまだ声かけですよ、という暗黙のメッセージが伝わっています。相手の言動をしっかり理解して、冷静に判断しているため、ミスがないのです。 仕事のできる上司とやりしたときにっこりある習慣があります。上司だからにっこりしているのではなくにっこりしているから上司になるのです。笑顔になっているということは冷静になっているということです。余裕のある証拠です。一緒にいても明るく楽しいし一緒に仕事をしたいと思わせます。そういうふうに社員に伝わるからついていこうと思います。人望があるからにっこりしているのではなくにっこりしているから人望を集められるのです。これが多くの社員の方が出てくる器です。そういう人が人の上に立ちます。嫌がしたときにありのままの感情を保つのではありません。にっこり笑顔になってみましょう。初めは顔がきつついても構いません。嫌がしてしまうようなとき笑顔でいるように心がけていると精神的に強くなります。次第に笑顔の習慣が身につき精神的な余裕も影響を及ぼしていくのです。嫌がしたときこそ笑顔になる。仕事ができる人になる30の方法。その12、毎日の生活リズムが綺麗な人は当たり前ができている。できる人はリズムを大切にします。リズムが崩れるとできることもできなくなります。リズムをつけたら気分転換もなくいきます。波を大切にするということです。一旦波に乗るとあとは力を少し加えるだけでどんどん前に進みます。例えば朝昼晩のリズムが崩れると仕事の調子が悪くなります。太陽が出ている時に寝てしまったら寝つきが悪く寝起きも悪くなります。もし朝食を抜いてしまうと脳のエネルギーであることが少し頭が十分に働いてくれません。朝食をしっかりとることでしっかり午前中の仕事ができます。エンジンはガソリンがないと動いてくれません。朝食を取れば脳のエネルギーがしっかり行き届き頭の回転に良い影響を与えます。また昼食の後に頭を使う仕事をしようとしてもこれは難しいことです。食べた時は体の神経が集中するために頭をロッとします。頭が働きにくい時間に頭を使おうとしてもすでに威圧をしているのです。今度は昼食の後に軽く決めなければ理想的です。昼食を取るタイミングを昼の12時から14時に出してしまっては今度は夕食を取るタイミングが出ます。朝昼晩の一定のリズムをしっかりすれば毎日のリズムをしっかりと整えます。週末にはしっかり休養を取ることで溜まった疲れを吐き出せ1週間のリズムを整えます。無理はしないということです。無理をするというのは言いたいがリズムを崩すということです。その時はそれでもいいかもしれません。しかし後にずれてしまった部分は必ずやってきます。どういうことリズムが綺麗であれば本人のことが当たり前のことをしているからです。綺麗なリズムは特別なことをしなくてもいいのです。難しいことをする必要はありません。当たり前のことを徹底するだけでいいのです。私は留学時代に何人かのモデルの人と出会う機会がありました。そのうちの人と仲良くなったことがあります。その子は幸いないことでした。ただ太っていないだけではなく痩せてもないのです。モデルというのは痩せすぎても困らしいとのことです。太りすぎず痩せすぎず声のモデルなのです。その子と仲良くなって一緒に遊びに出かけたり食事に行ったりします。一緒に食事をしても食べる量も多すぎず少なすぎず普通です。あなたのは定番として持ち帰ります。夕飯食べると言って夕飯になったらまた食べていました。深夜に入る前にはモデルだと言って寝ます。私はモデルの子は朝食で食事に気をつけ毎日なのだと思っていました。しかしその子は本当に特別なことはしていません。何か他に気にする前のことに何か特別なことをしているのと聞いてみました。すると今にも変わったことは何もしていないよと言われてしまいました。出かけるときも全てを車に帰らず歩くときはあります。結構距離のあるときも大丈夫と平気な顔してあります。そんなとき気づきました。その子は当たり前のことを曖昧にしているだけです。毎日も当たり前のリズムが他の人よりいいのです。綺麗なリズムを描いています。本人は特に何もしていないという感覚なのです。当たり前のことを曖昧にするだけでいいのかと当たり前の大切さを改めて痛感しました。体のバランスが崩れている人は朝食を抜いている人に多くなります。そうでなくても毎日の生活バランスを崩している人が多いはずです。歩くのが億劫な人かもしれません。当たり前のことを曖昧にしていないからこのようなバランスを保てないのです。単に当たり前のことを曖昧にするだけでいいのです。毎日の自分のリズムをきれいにするのは当たり前のことを徹底するだけでいいのです。当たり前の生活リズムを大切にする。仕事ができる人になる30の方法。その13、失敗は最後の神になるのではない。失敗は最後の神になる。できるようになるために一度で全部決める必要はありません。何度も繰り返すことで神を覚えさせます。チャレンジ習慣を続けることで失敗をしながら学んでいくのが賢い方法です。連載と言われる人は量を圧倒しています。とにかく量を増さなければ始まらないのです。発明は一発勝負ではありません。エジソンはすべての失敗を繰り返しています。エジソンの勉強を読んでみると失敗の多さに圧倒されます。数多くの失敗をしているうちに気づけば成功している感じです。成功はたくさんの失敗の上に小さくなるだけです。成功の一つでは失敗のものや常には一番の時もあります。しかし本人は失敗を失敗だとは感じていません。むしろ失敗も成功だと感じています。エジソンは失敗しても大きな習慣だ。ダメだということが分かったからだと言っています。量を増していけばある時から姿勢と転換します。姿勢と転換してそれでもなお続けることで必ず才能へとなります。私のことは今命じて毎日量を増しています。このように作品の量を増しています。すべての良い作品ではありません。うまいこともあれば下手なこともあります。そうこうしているうちにうまく繋がれてきます。文章の構成もだんだん慣れてきます。どのような具体例を出すと分かりやすいか量を増しているかで分かっているのです。量を経験して初めて見えてくることがあるのです。そのようにしてゆっくり増加していくのです。失敗を行わないと何もできなくなります。失敗をしにくい方がどんどん行動していきます。失敗の量を増した人が最後には強くなります。強い量を増したのではなく量を増したら強くなることができるのです。失敗の量を山ほど増す。仕事ができる人になる30のこと。その14、感謝と声はできるだけ早くする。感謝と声は早すぎて困ることはありません。感謝と声は人間関係の大切な人たちです。この2つをしっかりできる人は信頼されます。しかし声を言うことは本当は当たり前のことです。そんな中の損です。そんな当たり前で損的な上で他の人の差をつけるためには速さが大ポイントです。大切なことはどれだけ早く声ができるかにかかっています。今日お世話になったことを1ヶ月後に言ってはすでに感情が冷めてしまっています。まだ出来たてほやほやの状態で声をすると新鮮な気持ちが伝わります。特別な声をする必要はありません。先に待たず早く声をするだけでいいのです。私の友人で声を早い人がいます。いつもその人は目の前で声を書いてから帰っていきます。必ずです。私は時々長くと思っていましたが、必ず手紙を書いてから帰っていくことに驚きと嬉しさを感じました。手紙は後から連絡しやすいように自分のメモ欄の名前はもちろんのこと、意味な文章表現もあり、見応えがあります。そんな上の手紙を上手に書いていることを見ると、広がる上を大切にし、慣れていることがあります。私もその人の影響で、できる限りは早くしようと心がけています。後から上をしようと思って何度も失敗したことがあります。ですから、今しか時間がないと思えば、相手の前でも上の手紙を書くこともあります。上はそのくらいの勢いでやってほしいのです。どんどん上をしましょう。お世話になっている人を思い出されても、相当な人数になるはずです。上は全く遠慮する必要はありません。むしろ感謝と上はできる限り早くすることが大切なのです。感謝と上はすぐする。仕事ができる人になる30のこと。その15、仕事をしている感覚さえなそう。習慣にしてしまえばいい。仕事をしている感覚がなくなってしまうから仕事をしましょう。やっている感覚がないのは理想的です。毎日継続しているとある時から仕事をしている感覚がなくなります。感覚がなくなれば習慣になったということです。仕事そのものが自分にとっての日常となり習慣になってしまったということです。一応習慣にしてしまえば意識せずも体が勝手に動き始めます。誰が操る人形を操っているかのように勝手に動き始めるのです。私は今読書の習慣になっています。昔から私は好奇心が旺盛でいつも本を読んでいました。そのおかげでいつの間にか読書の習慣になってしまいました。読書をしている時に友人から電話がかかってきます。友人が今何をしていたのと聞いてきます。そこで私が本を読んでいたよと答えます。すると友人はへと驚きます。私は友人が驚いていることに驚いてしまいます。私は読書は習慣になっていることですが、あまり当たり前のことなのです。読書をしている感覚さえなくなっています。疲れた。本でも読もうという感じです。習慣にしてしまえば思ったようにできることに自分でも驚きます。習慣にすることでいつの間にか量を増せ自信につながります。習慣にしてしまえばいつの間にか成長してしまっているのです。素晴らしいことは習慣にして意識をしている感覚さえなくしてしまう。仕事ができる人になる30の方法。その16、いつこそ成長に必要。無駄すのではなく飲み込んでしまおう。いつは貴重な存在です。そのいつは自分にとって感覚を感じるからいつと感じるのです。いつが入っていれば無駄すと表現します。無駄すということは本来には気持ちが悪いときになりそうな気分になるということです。今の無駄す感覚が気分の愛して嫌がした時の感覚に似ているため無駄すということになりました。私たちは無駄すということを頻繁に使います。自分の気に入らないことなら気分が悪くなって無駄す無駄すと未然にしわを寄せます。無駄すに立ち出すのでは成長がありません。無駄すのではなく逆に飲み込んでほしいのです。無駄すことの無駄だとそれを消化できるようになれば大きく成長できます。心の中に溜めるのです。もちろんその無駄すを消化するためには時間がかかります。一日で消化できることもあれば10年以上かかることもあります。無駄すに行く場合に応じて消化するために必要な時間がかかります。自分にまだ消化能力が備わっていないから時間がかかってしまうのです。時間がかかっても構いません。無駄すに立ち出すのではなく心の中に溜め込みながらゆっくりでもいいので消化できるようになりましょう。これは人生経験がきっかけでできなかった消化ができるようになります。私は昔、親の口癖によく懐いていました。母の口癖は話を最後まで聞きなさいということです。以前の私はそれを聞いて懐いていました。ところが、留学の経験がきっかけで変わりました。飲み込んで消化できるようになりました。挨拶さが理解できるようになったのです。口癖のように理解できるようになったとき、私の中の懐かしさと消えていったことを覚えています。親が何々言っていたのは、人の話を聞くことの挨拶さを笑っておっしゃったら、何々何度も言っていたのです。耳の中で理解できることで潜在意識までことがなく取り込んでいきます。親の何々が子供である話をいつの間にか洗脳していることに気づきませんでした。いつが入ってきたときは、自分にとって必要な要素である場合がほとんどです。聞いたその時は確かに強い懐かしさを感じることでしょう。しかし、時間をかけてゆっくり考え、いろいろな人生経験を積んでいくうちに理解ができるようになります。今は未熟であるため、懐かしさが消化できないからです。 いずれ自分の力で消化できるようになることのためにたくさんムカつきを食べておきましょう。今は消化できなくてもいいのでとりあえずムカつきを飲み込んでしまうことです。消化できる気がまでたくさん食べていつも消化できれば一気に成長ができます。大人になって立派になった人には子供の頃は不良だった人たちです。そんな人は子供の頃にたくさんのムカつきを経験した分大人になってから理解できるようになったのです。その分大きく成長できた人たちなのです。大気男性には若い時にたくさんのムカつきを飲み込んでおくことで後から大きく成長ができるのです。ムカつくできることは排除するのではなく取り込む。仕事ができる人になる30の方法。その17、仕事ができる人はアドバイスを出したことに安くできる。仕事ができる人は優しい人です。自分ができることを知っているため知識や技術を減らしたりしません。そんなことをすれば今一生懸命頑張っている人たちに弱いするからです。一生懸命頑張っている人にアドバイスをすることは聞いてきた時に出せばいいのです。本当に知りたければどうすればいいのですかと向こうから聞いてきます。その時に初めて答えればいいのです。聞いてきたことだけを分かりやすく答えればいいのです。聞いてもないことまで延々と話をする人がいますが、聞いてもないことは知りたくもないことです。もっと知りたければもっと聞いてきます。私がこれは何を知りたかったと印象に残ったアニメがあります。アニメ、イニシャリーの主人公のお父さんもいた時です。主人公は車のドライビングが学びたいからとお父さんに聞きます。お父さんはドライビングの達人です。上手で考えていないことが達人なのです。しかしお父さんはとても無口です。というより口で教えることはないことを知っていますから話さないです。それでも主人公は何か一つでもアドバイスが欲しいので聞きます。そこで初めて一言でアドバイスをします。それ以上のことは言いません。主人公は一言のアドバイスを重く受け止めます。どういう意味なのか実践しながら考えます。本当に上手い人は極限のアドバイスをします。たった一言に全部は熟することができるのです。どうすればホームランが投げますか。野球の長嶋監督に聞いても簡単ですよ。こうね、パンとバットを振るだけですよと答えます。長嶋監督のアドバイスはパンの一言だけです。長嶋監督の野球人生の要素がこのパンの一言に凝縮されているのです。長い話は聞いている人を騒がせます。本当に本人のためを思うなら一言で説明することです。親切心からたくさん話をしてしまってはどうやら本当に大切なことなのか役に立たなくなります。本人のために良いアドバイスをしようと思うなら短く一言を見つけます。大切なことには彼には必要ないのです。アドバイスは短く一言です。仕事ができる人になる30の方法。その18、仕事ができる人は名前をしっかり覚えることができる。自己アピールは自分を表現するために必要なことです。自己アピールをしないと相手があなたがどんな人なのかに伝わりません。恥ずかしいと言って隠していれば誰も理解してくれません。良い例が面接です。面接での自己アピールは必須です。しなければ脅されます。最初にどうしても抜けられないような自分の本能を学ぶことです。自分の生徒をしっかり言えることが大切です。本能を学ぶことさえできなければあなたの名前を覚えてもらうことができません。自己紹介がしっかりできないと社会に出てから正直ができなくなります。社会に出てからの方が面接の連続です。自己アピールがなすぎて困ることはありません。鉄鋼としてシャイランドルカーリーは成功要素として相手の名前をしっかり覚えることを言われています。名前を覚えるだけで好印象になるでしょう。自分の名前を覚えることは間違い相手の名前も大切にすることです。私の友人に名前で呼んでくれない人がいます。いつも私のことをねちょっとと呼びます。私の名前はねちょっとではありません。それを聞いて私はいつもがっかりしてしまいます。相手の名前を覚えるのが面倒だから相手の名前をねちょっとで統一しているのです。ある女の子がアメリカ人の大使に HOMI と呼ばれていました。そのアメリカ人と知り合いでしたから詳しく話を聞いてみると実は他にも彼女がいました。それも複数です。付き合っている女性の名前すべて覚えることが大変で犯人という読みで統一して呼んでいるのだそうです。なることと思いました。女の子はそれに全然気づいていません。アメリカでは彼女のことを HOMI、SWEIDAR と呼びます。文化ですからそれでもいい。ただ本当に相手のことを大切に思うなら名前を呼び方は失礼です。名前を漢字まで聞いている人には好感が持てます。名前を漢字まで聞かれて気を悪くする人はいません。漢字まで聞かれて気分良くなっている人はたくさんいます。私は以前今度を漢字までしっかり覚えてくれていた友人に感激したことがあります。その子が私の名前を漢字で書けると自慢げにわざわざ書いてみせてくれたのですが感激しました。相手の名前を踏んでいると漢字まで覚えることができる人はなかなかいいものではありません。せいぜいよくて文字を漢字で書けるくらいです。それだけに余計に嬉しく感じてしまったのです。私に対してそれだけ注意を払ってくれていることがきっと伝わってくるのです。それからというものも人の名前はしっかり覚えようと強く思いました。名前は覚えようとしないから覚えられないです。覚えようとしてすればしっかり頭に入っています。相手の名前を覚えることは上手な人づきあいにつながっているのです。相手の名前は踏んでいると漢字まで覚えてしまう。仕事ができる人になる30の方法。その19、されたらしっかり休む。できる人は無理をしません。されたらしっかり休憩して作業を行います。話をしては当たり前であることですが、これをしっかり実行できる人はなかなかいないのです。日本人は無理をするということが大好きです。無理をしないと口では言っても無理をすることがかっこいいことだという意識があり、日常でも無理な行動に出ています。倒れるくらいまで一生懸命になることがかっこいいことだと思っているのは世界の中でも日本人くらいです。私もまだ朝仕事で行って昼に帰ればすぐ出ています。理由を尋ねてみると、されていることがやりきれない。仕事も働かないと言います。1時間くらい寝たら、あっと起きてまた仕事を始めます。母はこのサイクルが毎日リズムよくできていました。私は母と違って10代の頃はされても無理をして勉強してしまうタイプでした。寝ることや休むことに罪悪感があったのです。しかし休憩を全然頭が回らずもやもやししっかりした勉強ができないのです。ある時から私も母と同じように昼は昼寝をする時間に変えていました。すると声が思ったように効果があり驚いたことを覚えています。たった10分だけの睡眠でも驚くほど疲れが取れるのです。体の疲れが軽くなるのではなく頭の疲れが軽くなるのです。ある中でも発表によると昼の10分は夜の1時間に相当すると言います。今私は昼寝を習慣にしています。おかげで午前中に溜まった疲れを取ることができるようになりました。痛みではシエスタという昼寝の習慣があります。仕事の昼休みにはなんとみんな昼寝をします。休憩をしっかり取ることで僕らもいい仕事ができるようになるからです。しかし実際世界のビジネスはアメリカ中心に動いています。もし世界のビジネスが大学中心に動くようなことならば世界中が昼寝をすることでしょう。アメリカ中心のビジネスで成り立っているからでは仕事で昼寝をする場合もありません。世界の昼寝の習慣がさせておきは休むことです。昼寝が難しければ一杯のコー最後の最後にそのまま落ちていくことができないことなのです。されたら休む。仕事ができる人になる30の方法。その30、いろんな仕事を持っている人が臨機応変に動かせるでしょう。今日できることをわざわざ集まり回さないようにすることです。今日できるのにわざわざ集まり回してしまうと仕事が遅れるようになります。仕事をしていると体力的にも精神的にも疲れがたまり、だいぶ感じになります。仕事を効率よく進めたいものです。余計に無理をしないことが大切です。しかし無理をすることも時には大切です。この2つは矛盾しています。全く正反対のことを言っています。どちらが本当に正しいことなのでしょうか。結局どちらも大切なことなのです。無理をしないことも大切であり、その一方で無理をすることも大切です。つまり臨機応変に対応すればいいということです。私は昔完璧主義でした。すべてにおいて完璧に行かないと気がないの完璧にできなかったことならば自分のせいで自己嫌悪に陥ります。そのため予定の調子が食い始める順番になっていました。先ほどの無理をしないと無理をするもどちらが最も良いわけではありません。どちらも大切なのです。どちらを一番にするかは自分の状態や状況を見て臨機応変に対応するのです。自分の中にたった一つの主義ではなくいろんな主義を持つことです。私は〇〇主義だと決めつけている人は実は危険です。自分の可能性を限定しているからです。自分でそう思い込んでいます。それが実際に本当かどうかは関係ありません。その仕事でやるやらないと決めつけてしまっているのです。失敗や出来事をその主義で言い訳しているのです。人間そんなに限定しては限定されたことしかできなくなります。自分の可能性を広げればたくさんの主義を持つことです。ある時はこんな主義、またある時はあんな主義と思っているのです。自分の考え方を柔らかくすることで臨機応変に行動することができるようになり仕事上のストレスは減っていくのです。ちょっと前によっていろんな主義を下げる。仕事ができる人になる30の方法。まとめ。その1、自分ができる人間だと自分に言い聞かせる。その2、プロの意識を学ぶ。その3、難しく考えるように行動してしまう。その4、お金より時間を大切にする。その5、綺麗な字を書けるようになる。その6、根性を経験から学ぶ。その7、物事を進めるときは計画を立てて要領を見上げる。その8、日頃から失敗をたくさん経験する。その9、メリットだけでなくデメリットも注意を向ける。その10、行動の勢いは止めないようにする。その11、疲れたら休む。その12、悩む時間があったら行動する。その13、頭と体の両方で行動する。その14、倒れるときは前に倒れる。その15、他人を助ける。その16、選択するときは迷わずさっと決めてしまう。その17、自分が保持者できないが誰も負けない自信があると思える仕事をする。その18、学生は勉強に専念する。その19、家族親戚を大切にする。その20、早く失敗の数をこなす。その21、意外な人と笑顔になる。その22、当たり前の生活リズムを大切にする。その23、失敗の量を山ほどこなす。その24、感謝と礼は尽くす。その15、素晴らしいことは習慣にして意識をしている感覚さえなくしてしまう。その16、無駄すべきことは排除するのではなく取り込む。その 30まで超えてしまい、その19、